彩れあやはの夜な夜なフリートーク、第30回でございます。そしてあれです、2年半でございます、今日でね。はい、ラジオを始めて2年半、早いですね。感慨深いですね。なんかこういつも言ってる気がするけど、年々こう時間が早くなる、あっという間になります。本当にもう楽しい時間はあっという間ですね。はい、そして新生活ですね。もう3月なんですよ。あっという間に4月になります。はい、なんか今日はなんかいろいろと節目の日です。というのも私は今日でこのラジオがラストなのですよ。ちょっと役者を辞めるわけではないんですけれども、今日が収録ラスト、感慨深いです。だから今日に合わせてラジオドラマをちゃんと終わらせてきましたっていうか、内容がちゃんとひとまとめになるようにね。その反動ですごくなんか長くなったから、今日のフリートークはほぼラジオで終わるのかなみたいなね。ちょっともう前半と後半でね、いっぱい喋ろうかなって言ってね。でもなんか気分が乗ってるとだんだんこう早口になったりするから、意外とあれこんなもんで終わりなのかなって、10分かかんなかったなっていう可能性もあります。なんか文字数カウンターってあるじゃないですか。あれで調べて、あ、だいたい5分ぐらいだな、今回10分ぐらいだなとか、いろいろ調べて、だいたいその感覚でいくと、お、思ったより早い、長いみたいな。やっぱね、言葉にしてみると違いますよね。ああいうのって原稿用紙とか、そういうのを手にしてるんでしょうね。あと私は人よりも早口なんですよね。楽しくなるとついつい早口になっちゃうし、あと噛むし。酔っ払ってて噛まないのに、シラフの方が噛むみたいなね、ことが意外と多いっていうね。年明けから私ね、新年会ではなんなんで、飲む機会が多くて、今声がガサガサだけど、いや、今食いてみたら、いや、出にくいだけで聞いてる分には普通だなと思って、今日どんなもんかなって今コンディションを確認しながら喋って。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしています。今この番組あってすごい私危なかったな。普段噛まないところ噛んでる。なんだろう、今日はね、気合がなんかいろいろとね、ほとばしりすぎているかもしれない。よし、この気合がほとばしたままは、一応今日もラジオドラマいっちゃいます。
コロネちゃん、あんた純の守護霊やないんか。宿主のこときちっと守らんかい。
え、あ、私
他に誰がいるっちゅうねん。
あ、ちょっとこれ、
え、
目の前の状況がうまく飲み込めない。何これ、どういうこと。
別に俺にどうこう言ってる分には構わんかったんやけどな。
ギロッと生き量の線画をにらみつけるテッタってことは、
なんで見えてるの、どうして。
そんなん俺が霊媒師やからに決まっとるやろ。
待って、初耳だよ。
待って、そんなんどうでもええねん。
よくないけど。
千賀、お前がぐじぐじうだうだ言うんは勝手やけどな、俺の親友にまで手出すっちゅうんなら許さへんぞ。
そこからはもう怒涛の展開。呪文っぽい言葉を唱えて、千賀の息を封印浄化していくテッタと見もだえる線が、僕とボタンはただ見守るしかできず。
ボタン、
気づいてた。
まさか。
なんでだよ、幽霊だろ、気づけよ。僕たちがワーワー揉めてる間も二人の会話は続いていた。
嘘でしょ、全部知られてた。知ってて見て見ぬふり。
最悪、最低、昔からそう。どうせテッタ君なんて、みんなから好かれてて、努力家で人望もあって。今も昔も、気まぐれで私のこと助けるだけのくせに。
これ以上、 好きにさせないで。
すっかり力をなくしてるらしく、スケタカラナの線側、しゃがみ込んで、スンスンと子供みたいに泣いている。そんな線画に目線を合わせ、ことさらテッタは優しい声で言った。生き量になるくらい思い詰めとったんなら、言葉にしや。
そんなの、無理に決まってる。私なんかじゃ、だから余計に悔しくて、辛くて。
俺は別に、お前のこと嫌いとか言うてへんやろ。
お、なんだか甘酸っぱい空気。
言わんとわからんみたいやから言っといたるけどな。
消えかけた生き霊の線画と目線を合わせ、頭を撫でるような仕草。たちまち線画は真っ赤になって、大人びた格好と裏腹で女の子って感じだった。
まだチビでレギュラーも取れん補欠の頃からそんな思っとったの。お前くらいやだし線画。
それってどういう。
さあな、お前が生き量なんぞじゃのうて自分の口で聞くんなら答えてもええ。いやーすまんすまん、てっきり気づいたるもんやと。何がね、何が。
なんていうか、テッタ君って面白い人だね。
そんな簡単な言葉で済ませないでよ。
まさかしばらく会ってなかったとはいえ、長年の親友にこんな重大な秘密があったなんて。
大げさやな。ちょっと実家が代々続く霊媒師で、一応俺もガキの頃から修行をしとっただけやで。
ちょっと修行、ちょっととは。
俺はそれよりもお前の話とかびっくりしとるけどな。自殺考えるくらい悩んどったなら言わんかい。
そんな目。
まあだからこそ私はジュン君と出会えたし、私のおかげでジュン君も生きる気力を取り戻したし、結果バンバンザイ。
バンバンザイかは分からへんけど、ほなら姉ちゃん、ジュンが死ぬまでずっと一緒ってことやんな。
うん、
決めたわ。俺も東京行く。
は？
お前ってやつはどうも俺がおらんとしまらんからな。この姉ちゃんだけや不安や。
何を、ジュン君と一連卓章の私に向かって。
おうおう、こちとら10年来の親友様じゃい。
どんどんヒートアップしていく二人を見ながら、僕は頭を抱えた。この想像したが、これから毎日勘弁してくれと思いながらも、僕の口元は緩んでいた。もう二度と自殺なんて考える暇もないくらい、目まぐるしく賑やかな日々が訪れることを確信していたから。
そう、前回の続きからだったから、なんか急な感じに始まるんですよね。そう、すっかり忘れてた。そして10分で言ったけど、全然5分ちょうどいい量、ちょうどいい量って言ってね。
あれですね、そう、このシリーズ私が自分でラジオドラマ書いた中で、どれも やっぱり思い出深かったり、その時の気分とか自信になった出来事とかいろいろ盛り込みつつ、なんかいや盛り込んだところで全然なんか事実あったことをインスパイアされて全然違う作品が生み出されたみたいな、ね、こういう時になんかこういう風に言ってくれる女の子っていうような、そういう女の子が出てくる物語ってどうだろうなと思って、異世界転生の時の社畜少女とユリっぽい話を書いたあの時やらね。でもこのシリーズが一番好きだな。私こういうキャラクター好きなんですよね。親友思いの子、なんかこうちょっと挫折してそっから乗り越えてみたいなね。私は昔からいつも言ってるけれども、本当にベタな主人公が好きです。少年漫画のね、こう友情努力勝利みたいな、なんか泥臭い青春みたいな、そういうのがいつも好きっていうのを私ずっと子供の頃から言い続けてる。なんか大人になるといろんなね、今まで子供の頃に興味なかった作品が面白く思えたり、これ苦手だったのに見れるようになったっていうのがあるけど、でも根本的な好みは変わってなくて、そこからあ、これもいけるようになった、これも楽しめるようになった、これも素敵だっていう幅を広がりました。でも相変わらずこうドタイプドストライクみたいな、こうジャンルのゾーンだったりはずっと変わらずです。きっと私は一生こんなことを言って生きていく気がする。ちなみにね、最近ね、なんかハグッとプリキュアを見たんです。なんかすごい良かったよっていう風におすすめされて、プリキュアって、私の時はちょうどマックスハート、あの初代プリキュアとマックスハートしか分かんないなと思って、なんか
ただ知ってたのは、最近のプリキュアは可愛いマスコットキャラいるじゃないですか。最近ここずっとプリキュアのマスコットってなんかこう擬人化、なんかに人間化した時に必ずイケメンだっていうことだけは知ってて、で今回もすごくイケメンでした。なんかこうハムスターのなんかハリーさんがね、人間化するとすごく赤毛のイケメンで、そして、赤ちゃんのハグとハグタンを抱っこしたりとか、わー若いパパタンのイケメンだななんて楽しみながらねでもハムスターの時も可愛いんですよ。なんかこう未来でいろいろあって時が止まっちゃって未来を取り戻すために主人公の野の花ちゃんがいる時代に来ていろいろなんやかんやって成長してってプリキュアを増やしてみたいなことなんですけどね。ちなみに私の推しはあのプリキュアアムールとマシェルちゃん、あの二人の関係がすごく好き。ルールーちゃんとエミルちゃんが本当にめちゃくちゃ可愛いんですよ。でルールーちゃんの声優はさらに田村ゆかりさんなんです私の世代に刺さる刺さる。もうだって見るテレビ見るテレビに必ず田村ゆかりさんはいたもん。で私未だにこの声聞くとああそうね本当好きだねと思って。最近の声優さんも好きな声優さん多いけど本当にずっと好きかもしれない。で好きな声優さんがいると面白い作品がより楽しめるから、もう相乗効果にありました、ありました、ね、いやプリキュア良くないみたいな、大人こそプリキュア見た方がいいかもしれないと思うぐらいに48話全部見た、全部見やしたよこんなにこんなね大人だと結構一気見の時間って減るじゃないですか。でもなんか毎日ちまちまちまちま見進めて気づいたのがあれプリキュア今まで見なかったけどハグット確かに面白いねっつって、キャラクターも全員可愛かった、本当にみんな可愛かった。私は推しキャラがいればいるほど作品の良い子もたちなのですごく良かったんですよね。うん、歌も可愛い、うん、で途中なんかプリキュア大集合みたいなのあのちょっとあれは面白かった。私過去作品と現在の作品がなんかクロスオーバーするのとか結構好きだったりするけれども、世代を超えてはなんかもうファンタジーだなと思って笑っちゃう。みんななんかお互いのプリキュアを把握してるのがすごい、他の作品も見たら分かるのかなみたいな、把握し合ってるのが昨今のプリキュアなのかなっていう私昔から変身ヒロインってすごい好きかもしれない。クリーミーマミっていう子供の頃に見たあのパンプルピンプルパムポップンで変身する変身少女、あれがすごい好きだったんですよ。で変身シーンが可愛い、変身ヒロインもの変身アイドルものって最高じゃないですか本当に。私ずっとクリーミーマミは永遠に好きだなと思った。最近それでクリーミーマミちゃんのライバルアイドルの先輩アイドルの綾瀬めぐみちゃんのスピンオフ漫画とか出てて、ふーん、でも大人になったのマミちゃんがいいなと思ったけど、めぐみさんの良さも分かるようになった。ああそうよね、大人ってこうやね、はぁと思って。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
はい、というわけであっという間のエンディングですね。いや早いよ、今日は特に早いよ、なんかなんかね、そうですね、本当にもうこのラジオやらせていただいて、すごい勉強になったし楽しかったし、本当に終わっちゃうのがとても寂しい。でも世の中に出会いと別れ変化はつきものですよね、ということでね、また今後は分かりませんが、とりあえずしばらくは私は一旦今日でラストという形になります。はい、今まで聞いてくれてた、感想をくれた人を、代理をくれた人たち、ありがとうございますこれからも役者活動を続けていくので、ツイッターでちょこちょこなんか今後の活動とかつぶやいていくと思います。はい、あとはなんかね、最近はなんか今こういう時代だから、ネットでオーディションとかオンラインオーディションとかあるじゃないですか。ああいうのを受けてたりとか、なんか日々活動はしてるんですけども、いやもうここ最近バチクソでオーディション落ちる落ちる、どうしようかなみたいな、まあでもそんなこともあるよねっていう、なんかとりあえず活動しまくってます。春だね、春先だからいっぱい活動しようねと思う。もう暖かくなってきたんで、今私体にエネルギーが充満してます、元気いっぱいです。でもそれとら裏腹に目と鼻の調子、喉の調子はめちゃくちゃおかしい。今年の花粉はやばいんですよ。もともと鼻炎気味だったせいか拍車がかかって、今も目痒いですもん、痛い痛い痛いって。でもなんか周りの友達がもっとひどい子とか、市販の目薬じゃ落ち着かないから、ちゃんと病院で処方してもらった薬を飲みつつ、まだ鼻水がぐしゅぐしゅって とあそこまでじゃなくてよかったよかったって言いながら横で私もクシュンって言ってくしゃみしてるっていうね
私ここ最近お花見をずっとしてないんですよね。今年はなんとなくしたいなと思って
したいなと思ってるだけでするかは分かんないんですけど、春コロナとかもあったからまあまあまあまあ周りもみんなやってなかったかもしれないけど、私はね春桜餅が好きです。いつも言ってるね桜餅と普通のやつと道明寺とあるじゃないですか。どっちも好きだけどこしあんがより好きです。あの塩気のある葉っぱと桜のいい香りが、今コンビニでなんかこう桜スイーツいっぱい出てるじゃないですか。昨日も桜プリン食べたんですけどめちゃめちゃ美味しかった。桜ミルクプリン超美味しかった。みんな食べてください。美味しいです。桜餅好きな人は絶対好き。あとドトールのあの桜カフェ、あれも美味しかった。桜ケーキと一緒に食べました。いや本当に春いいな、いい季節だ。新生活みんなきっといろいろあるだろうけど本当に頑張ってください。私も頑張ります。みんなね元気があれば何でもできるって本当です。本当にただ元気を出すためにはやっぱりそれなりに整った環境って大事なんだっていう、環境を整えるために私はこれからちょっとお休みに入ります。はい、ラジオの方でね。ではでは今日までお付き合いいただきありがとうございました。本当に楽しい2年半だった。はあ感慨深いよ。はあ、ではではバイバイ、また。